まずはですね、ちょっといつもと趣向を変えて、あの YouTube のですね、あの家族ラジオ JOBBB チャンネルっていうのを皆さんご存知でしょうか。多分誰も知らないと思うんですけど、主にですね、朝食三遊堂ブラブラを、まあ、こちら定期的に配信してるチャンネルがあるんですけど、
僕も全然知らんかったんですよね。前で配信してる人がおるの
でそうですね、はい、誰も知らないと思うんですけど、まあ、そちらであの定期的にコメントくださる方がいてまして、
これはあれ鉄平の方にカメラを向いてるわけね。
いや、これはあのね、朝食三遊堂ブラブラは僕らがあの Google の地図を見ながら喋ってるじゃないですか。あの Google の、そう、Google の地図を、あのキャプチャー録画してるんですよ。だからパソコンの画面を録画してるって感じですね。だから僕らの顔映ってないです、基本的には。
そうですか、そうですか。
はい、まあまあ、そちらをあの主にこの JOBBB チャンネルで YouTube のね、公開してるんですけど、
それにまあ割とちゃんと定期的に見てくれる人がいてはるわけですか。
でその方からの、
まあ、
せっかくなんで、
ありがとうございます、
あの お便り紹介します。
いや、それも行きましょう。
ね、はい、ブリブリザエモンブリさん、
ブちょっと書きません、はい、ブリブリですか。
ブリブリ
ザエモン、
ザは TH です、 THE です、 THE です。
はいはい、
ザでエモンはあのドンベイの A、 あの衛星の A に、
あの衛星の A、
ゲートの門ですね。
はい、ブリブリエザ
ザエモン、
ザエモン
で最後にひらがなでブリ、
あブリ、あ
この方多分フミオくんのあの
関係、
毎日放送のラジオ聞いてくださった方やと思うんですけど、
結構な年配の方やね。
そうですね、
ブリブリザエモン、
ごめんやすは聞いてたよ、
ありがとう、
面白かったな、でも今現在もおもろいかな、
あ
楽しみがまた増えたやん、バンちゃん大好きやど、
いや、ありがとう、ブリブリブリザエモンさん、ありがとうございます。
ブリブリザエモンブリさん、
ブリブリザエモンブリさん、
ブリさんですね、はいはい、ブリが、まあ、3つつきま す,
ありがとう
ございます。ブリブリブリって感じなんですよね。
今日のトップバッターの方ですね。
そうです、あともう一人の方ですね、は
い、
同じく
家
族ラジオ JOBBB チャンネル、
はい、
YouTube チャンネルに来てくれてくださってる、20世紀みかんさん。
20世紀なしやね、
みかんさん、
20世紀、はい、
あしかもこれ20世紀は漢字です。まあもうそれはいいんですけど、はい、みかんも漢字です。
はい、わかりました。
バンちゃんは昔から全然声が衰えず、とても心地よいいい声で癒されます。
ありがとう。
家事をしながら聞くのにいいです。
ありがとうございます。
ほんわかばんちゃんのおしゃべりの合間に、てっぺいさんの毒のあるツッコミでヒヤッと、させられます。
ありがとうございます、はい、
と書いてます。
ありがとうございます。
はい、
まあ、20世紀みかんさん、
そうですね。他には、はい、おっさん14さんとか、
おっさん従業員、
おっさん14、
おっさん14、はいはい、
あとは秋の国広島テレビさんとか、
あ
まああの定期的というか、
ありがとうございます。
他の方、あの他の方もいるんですけど、
ありがとうございます、
は
い、
まあこの機会によかったらリスナーの皆さん、家族ラジオ JOBBB チャンネル、
はい、
これ YouTube で検索して、
はい、
多分出てくると思います、
ね、
あの私てっぺいがこれタイのね、多分プーケットのホテルの1階の部屋で勝手にスタジオを作ってる写真が出てきます、
はい、あそうですか、そうですか、
まあ、文也君も覚えてると思いますけど、
ああ
の1階にプールがあったホテルなんですけどね、
あ、
まあ、あのコロナ前に行ったところなんですけど、はいはい、まあ、その写真がアイコンのチャンネルがありますん
です、
現在登録者が104名という、
104ですね、
104でございます、ね、はい、まあ、これがもうちょっと増えたらいいなと思っておりますので、よろしく、はい、500万は無理ですね、
いやいや、
ヒカキンじゃないと無理ですね。
あ、そうですか、
はい、というわけでトップバッターの方でございました。
はい、わかりました、
ありがとうございます。
はい、
はい、そして次はジュエリー上島隆さんです。
隆さんからですね、
はい、いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます隆さん、はい、
いつも楽しい放送ありがとうございます、はい、そしてジュエリー上島を気にかけていただき感謝しております、
はい、気にはかけております。
おかげさまで一度元気にしております。
ありがとう。
最近テレビへのネット接続をしました。
お、はい、
はい、これが今日のタイトル
というか、ネット接続、
ネット接続、はい、まあ、
そうですか、
確かふみおくんのテレビもね、インターネットつながりますけど、
はい、ああ、はい、
あの YouTube 見れたりとかね、
はい、できますよ、
はい、しますけど、
はい、
韓流ドラマ、まあ、これ韓流っていうのかな、
あ、
まあ、どっちでもいいですわ、
はい、
韓流ドラマなどを日々ご覧になっているのですが、これ多分上島さんがご覧になっている
んです ね、はい、上島さんのおっちゃんがね、
おっちゃんとおばちゃんが、
まあ、はい、
はいはい、ご覧になっているのですが、
うん、
リモコンが2台、リモコンが2つになり、
お、
時折リモコン操作を誤り、
はい、
ご苦労されているようですが、
あ、なるほど、
楽しまれているようです。
なるほど、まあ苦労しながら、
そうですね、
楽しんで、
多分テレビのリモコンと あのレコーダーっていうかビデオデッキのリモコンとみたいな感じでね、うんう
ん、ちょっと押すところが変わりましたね、元戻ったりね。
そうですね、
いろんなことが
電源って書いてるから押したらテレビの電源やと思ったら、はいはい、レコーダーの電源、逆もしかりみたいなね。
そうそうそう、あれ2つ一緒に行けるやつもあるんです
けど、ね、ああそうなんですか、はいはいはいはい、まあまあそんなとこでちょっと困ってるんですけど、まあ基本は楽しまれてると、そうそうそう、インターネットを楽しまれてるということですね、
うんうんうん、そんでいいんです、はいはい、
さてさて今年も残すところ約2週間、
はいはい、
しばらく報告しておりませんが、うん、私たち寺田町の幼馴染3人プラス1人も元気にしております。
はいはい、
あ、例のね、あの、はい、淀の競馬場で出会った方ですよね。
あ、そうですね、あの
美女と一緒に、
ね、
なんかレクサスかなんか乗ってあった方ですよね。
そうですね、あの方の話も、はい、ちょっと最近出てません
ね。確かに出てこなかったですね、はいはい、しんちゃんの嫁の陽子親分が、はいはい、うん、これしんちゃんはあのタカさんの幼馴染の友達 で、はい、でね、あの行方不明にはなってない方の子ですね。
はいはいはいはい、私の弱い人でしたね。
そうですね、はいはい、しんちゃんの嫁の陽子親分が経営する、はい、
嫁さん、
はい、あ、違います、わしんちゃんは行方不明になった人です。
あ、そうですか、
はい、ごめんなさい、
なんかちょっとね、はい、経図書いておかなきゃ分かりにくいですね。
そうですね、はい、家系図書きましょう。
これね、大きいすすまでも走ったか、
相関図ってやつね。
うん、そうですよ、
僕実はあの最近書いたんですよ。
へ、
またその話後でします。
はい、ああいう仕事ばっかりやってるの。
はい、はい、親子、まあまあ、陽子親分が経営する京都と北、あ、新海地の、はい、神戸の新海地ですね、京都と新海地のクラブも少し客足が戻りつつあります。
あ、はい、
ところがコロナ禍中に削ったいろいろなことがすんなり元に戻らずに、私も巻き込まれつつあります。
これなんかいろんなところで問題になって
ますね。これね、僕も、うん、あのホテルとかでなんか結構、はい、昨日ニュースで見まして、ああそんなことあんねやと思いました、う
ん
うん、多分その話、
人不足とかそんなんね、人不足とか、
人不足、人不足、人不足、削減した女性従業員、
やっぱりそうやね、
つまりキャストも新しい人が多く、遠方からの通勤客も多く、
うん、
帰宅方法に使っていた協会指定の代行も人手が足らない状態です。
おー、もうガラッと変わってね、うん、周りが。
陽子親分としんちゃん夫婦、そして足立くんの元嫁だけでは人手が足りず。
あ、
ごめんなさい、足立くんが確かあれですね、
はい、
足立くんが行方不明の方ですよね。
足立ちゃんでしょ。
足立ちゃん、だからしんちゃんはやっぱり元々の、はい、方やと、
うん、そうはね、
そうです、
うん、
はい、人手が足りずに、私も陽子親分が動けない時にはプリウスにキャスト3人を乗せて、
あ、なるほど、
京都方面の送り迎えに使われることがあります。
あ、
はい、そんなことされてるんですか。
まあまあ、まあまあ、みんな友達同士でよろしいね。
そうです
ね、こんなことがまあね、やってやってよっしゃーとなるとこがこれ寺田町ですよね。
そうですね、
寺田町はいいとこです。
京田辺市、亀岡市、東大見市、
おいおいやめて、
京都、あと滋賀、
すごい、100キロぐらい行くで、
ね、え、もう100キロどころじゃないですよ。キャストを送迎しております。そのおかげで安くて美味しいお店の情報が増えたり、
あ、それはね、
はい、いろいろといただき物が増えたりと嬉しいことも多いのですが、
うんうんうん、
年金生活を視野に仕事を少なくしていこうと思っていましたが、
はい、
それを逆手に取られて以前より忙しくしております。
おいおいおいおい、そうでなくてもな、女性陣の案内もやらなかった
んですよ。
そうです
ね、各業界に浸透する人手不足、
はい、
その穴埋めに使われている私たち高齢者、
はい、
来年も家内の足として、陽子親分の足として、馬馬車のように働くことになります。
あ、はいはい、
馬車馬ですね、
馬車馬です ね、 馬車ね、まあ桃森発音だけどね、なんか、あの、絵的にはいいですよね。
馬馬車ってない
ねんな、うん、まあ、なんか、あの、おもろいですよ、
ね、は
い、
ねえ、馬車馬のように働くことになります。馬
後ろから押し寄ったりしてね、
はい、
はい、
いつになったらゆっくりした生活が来るのか、全く目処がつきません。しんちゃんは苦しいキャストの送り迎えを、僕にも青春が戻ってきたとバカみたいに喜んで毎日を過ごしています。
なんだ、もう、まあ、しんちゃんの性格はいいですよね。
うん、前のと大変ですけどね、
自分によって英法にとっていくという ね、 そうですね、まあ、これは生き方として学ぶべきですけども、は
いはい、そのうち陽子親分から恐ろしい爆弾が落ちることも忘れて、お、今日もキャストを口説きながら送迎することでしょう。
そうですか、はい、
こうして師走を過ごすこともまあまあいいかなと思っております。
はい。
それでは皆様次回までお元気にお過ごしください。
ありがとうございます。
あーねー、
はい、あのご本人に言いたいですね。お元気にお過ごしください。
そうですね、
はい、まあまあ、うん、まあ寺田町はいいな。
そうですね、うん、まあこれあの僕も同じようなことが昨日テレビで見てありました。 とあるホテルであのコロナ禍で従業員を2割削減して、で今またインバウンドが戻ってきて、そしたら従業員が足らなくなって、でそれを乗り切るために業務の効率化を図るっていうことをあの、まあ、支配人が大経営者の方が語ってたんですけ ど、まあ難しいですね。そんなに、まあ、僕の感じですよ、そんなにうまく物事はいかないんで、うん、そのいわゆる効率化っていうのもあれ、うんうん、経営者から見ると効率化なんですけど、はい、従業員から見ると、ただの仕事増えただけみたいな ね、そういうこと、匂いを僕、すごい、その、
お客さんから見たらサボっとるとか、
ね。サボっとるっていうことで。
ええのは経営者だけや
と。そうそうです。だからそこは気ぃつけんと、あのホテル潰れるなと思いました。ね、そこは本当に気ぃつけんと。
割とこう、
自分本位というか、
うん。情報早いですからね。
早いですね。
あ、これダメ、あかんで
とか、ね。で、結局すごい自分勝手ですよね。うん、考えたら。その、そこの中で、客おらんから従業員、2割減らしてとか、で自分らの都合の悪い時になったら従業員戻すっていう、そんな都合のいい経営あるんかなと、うん、まあ、まあ僕は思いましたね。
一元さんだけやったらそれで合うかもわから
ない
けど
ね。そうですね、あれはなんかそのニュースもそういう視点で全く見てなかったですけど、けど、ね、NHK とかやったらやっぱそういうね視聴者の視点で物見なあかんやろ、そんな経営者の視点で物見とったらあかんやろと思いましたけどね。
なるほど、
まあ、今の政治と全く一緒のことをその経営者もやってんねんなっていう感じはしましたね。
はい、
ま
あよくないこと
ですね。よくないですね。あれは本当ダメ。だから、それこそ経営者自分の身削ってでもね、従業員守らなあかんのに、全く分かって、まあやってたかもしれないですけど、ね、それ、その上での2割削減かもしれないですけど。
まあニュースの浅いとこはそこ
は怖いですね。浅いですね。あれはダメですね、あのニュースもね。ちゃんと やらなあかんなと思いました。
はい。
はい。はい、という、ちょっとぼやきも入れました。
高さんありがとうございます。ありがとうござい
ます。あの、また皆さんよかったら、あの、機械式腕時計の修理は、一回ジュエリー上島さんに連絡してみてください。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
奈良県の会社でございます。
はい、
他はですね、
はい、
あ、久しぶりなんですよね。はい、大阪市自然史博物館からメールが来まして、
はいはい、
あの山上さん。
山上さん、
山上さん、はいはい、お久しぶりです。
会いたいですね。
会いたいですね、はいはい、ご無沙汰しておりますか、おかわりないでしょう。
いや、本当。はい、
はい、当館では特別展をはじめ、さまざまな事業を、開催しておりますが、
はい、
本日は特別展、大阪アンダーグラウンドリターンズ掘ってわかった大地の秘密の開催と12月16日のプレ内覧会についてご案内します。
お、はい、
ちょっと詳しく、
お願い。12月の12日ですか。
はい、12月の16日にプレス内覧会があるらしいんですけど、これ金曜日ですね。はい、金曜日、はい、本展は令和4年12月17日土曜日から令和5年の2月26日6日の日曜日まで、はい、大阪市立自然史博物館ネイチャーホールにて、開催する。
あ、この特別なとこですね。
そうですね、はいはい、大阪平野を作る地層やそこから見つかる化石、地面の下に広がる植物の根や菌糸、地面の下を利用する動物たちなどをさまざまな標本や写真を展示し、皆様を地下の世界にご案内します。
アンダーグラウンドってそういう意味や。
そういう意味ですね、はい、まあ、この場所ではそういう意味ですね、地下っていう意味ですね、はい、この展示は令和3年度に実施したものの新型コロナウイルス感染症の流行第4波の休館要請によりわずか8日間のみの公開となってしまった。
あ、そらいかんわ。
第51回特別展、はい、大阪アンダーグラウンド掘ってわかった大地の秘密を再構成し、
はいはい
は
い、
再び皆様にお届けしようと企画されたもので、
はい、
今回タイトルにリターンズとつけております。
あ、なるほど、
はい、まあ、一回やったけどまたそれが戻ってきたよという意味で、うん、リターンズというタイトルをつけられた、うんうん、そういうことですね。
いいですね、それ、
はい、
うん、
開幕前日の12月16日13時よりプレス内覧会を開催します。
なんと
内覧会では展示室にて担当学芸員による展示解説も行いますので、ぜひ取材に来てください。
あ、行きたいな、
うん、まあ、これ、まあ、もしかしたら行けるかもしれないです。もう結構直近なんですけど、
そうやね、
はい、あの、うん、できたら行かせていただきます。
あ、ほんまやね、
というわけで、
まあ、はい、
はい、 山上さんありがとうございます、
はい、なんか発想が面白いですね。
発想が面白いですね。
地下っていうところはね、
地下はねやっぱりいいですね。やっぱ見えないところを見せる、てか見えないところが見れるのがやっぱみんな面白いですよね、まあ、何でも裏側とかよく言いますけど ね、まさに地下ですよね、はい、これからは地下ということでね、まあ、僕らにも光が当たるかなとような勝手な、はい、まあ、僕らも地下人間みたいなもんなんでね、はい、モグラみたいな生活してますから、はいはいはいはい、ちょっと光当ててほしいなとたまには思いました。
なるほど、
はい、まあ、というわけで今回は主任学芸員が石井陽子さんという、
石井さん、
はい、ちょっと僕この方多分知らないんですけど、は
い、名前聞いたことないね、
はいはい、石井陽子さんがおそらく、あ、まあ、て展示というかその内容のちょっといろいろやってはる方やと、
知らん人の仕事を見たいですね。
そうですね、はい、というわけなんで、もしこれいけたらまたこのラジオでも紹介させていただきます、は
い、ありがとうございました。
というわけで大阪アンダーグラウンドリターンズ、はい、掘ってわかった大地の秘密、
はい、
12月17日からスタートということでございます、
は
い、
山上さんありがとうございました。
山上さんありがとうございます、はい、山上さんじゃないと思います、これ多分 山上です、
うん、山上さん
で間違いない、多分間違いないと思います。はい、はい、次はですね、
はい、
あ、高重さん、
あ、高重さん、はい、
これ高重さん来ましたよ。
何が、
いや、お便りが、
あ、いやいや、もう毎回食いてあります
よ。はい、世界陸、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、
はい、
次なる遠征に向けて計画準備中ですが、アドベンチャーランナー高重克彦です。
やる気十分ですね。
そうですね、
うんうん、なるほど。
クリスマスイブを10日後に控え、
は
い、お、街は活気づいてきました。
なるほど。
節電と言いながら、
うん、
あちこちではクリスマスのイルミネーションが鮮やかに点灯され、
はい、
これあでやかって読むかな、華やかですね、華やかに点灯され、
はいはいはいはい、
夜の街も少しずつコロナ以前の様子に戻りつつあるようにも感じられます。
あ、そうですか、はい、
2022年を振り返る時期が、あ、これで思い出した、あの阪急のあの32番街の、
うん、
あそこの電飾がすごいんですよ。
あ、そう、
今よかったら見に行ってください。 あとあそこの、まあ、有名なあのディスプレイあるじゃないですか。
あるある、
ね、あれがね、不思議の国のアリスかなんかを今回テーマにしてて、
ね、
あれもなかなかすごいですよ、うんうんうん、皆さんよかったら見に行ってください。
電飾というか、あのウィンドスプレーはすごいですよね。
あれはすごいですね。
ちょっとしたもやと思
う、誰がやってはんのかなとかちょっと思ったりするんですけど、
やってはる現場
も、ね、そうですね、ちょっと取材したい感じもしますけど、
ほんまですね、
まあ、よかったら皆さん、あの大阪の、はい、阪急本店 の、 あの32番街、あのもともと大阪 の、 あの梅田駅の線路があったとこなんですけど、はい、
ね、ブランドビルの入り口
だったんですよね。そうそう、富岡は昔ね、あのラジオやってたとこなんですけど、まあ、その前の、はい、広場よかったら見に行ってください。
めちゃめちゃ綺麗です。もう梅田行ったら必ずカメラ向けるとこですね、
うんうん、
はい、
あ、で高橋さんのお便り戻りますね、はい、毎年恒例でやっている今年の重大ニュース、
うん、
そろそろ考えないといけません。
なるほど、はい、
取り立てて、これそれののさんもこんなんやっとったな、
言ってましたね、
ね、うん、あの紅白歌合戦見ながらなんとかとか言ってましたけど、
まあ、紅白歌合戦かなり見た方がいい言ってましたね、はいはい、
取り立てて印象に残っていることというのがあまりないのですが、それだけ平和だったということでしょうか。
お、
皆さんもご自身の重大ニュースをピックアップしてみてはいかがでしょうか、
うんうんうんうん、
さて10月中旬に老人ホームに入所、5日目に部屋で転倒して座骨骨折をして緊急入院した母の近況です。
それ知らんかったな。
お
お、やった
ね、現在リハビリが続いておりますが、24日ぶりに面会に行ってきました。お医者さんや看護師さんなどいろんな方々と接する中、まずは元気そうでした。あ、これ良かったですね。
まあ、何ちょっとほっとしましたね、は
い、ただ話が噛み合わず、自分自身が車椅子に乗っていることも入院していることも理解していない様子です。
お
と、どこで何をしているかわからないままリハビリを継続、その合間合間に編み物を楽しんでいるようです。
は
そろそろ退院もできるとのことですが、老人ホームに戻ってまた自分の部屋で転倒してナースコールも押さずに呆然とされるのもどうしたものかと、てんてんてん、引き続き来月まで病院でリハビリを続けることはできるのですが、面会は平日の偶数日、午後4時からたった15分のみと制限があります。こんなもん面会ちゃうやんな、これバカにしとんな、これほんまに。しかも予約がいっぱいで、希望してもなかなか面会に行けない状況、まあ、このあたり変えなあかんな、病院もほんまに。なんか誰のことを考えてるのかようわからんけど、
まあ、やっぱコロナを怖がってる
よね、うん、ねえ、 まあまあそれはもう制度的にね、うん、これはもうしょうがないかもしれないですけど、
うん、まあまあもうちょっといきましょう、
はい、クリスマスもお正月も病院で過ごすのは気の毒かと思いつつ、
うん、
世間の動きとはまた違う世界でのんびり過ごすことができる、
うん、
3食をきちんと食べれてお風呂も入れてもらえて手厚く看護されて、うん、そんな母を見ているとそれもまたそれでいいのかなとも思ったりします。
なるほど、
自分自身がそんな状況になった時どうされるのが一番幸せかを考えますが答えは見えてきません。
なるほど、
何はともあれ元気で長生きしてもらえたら一番だと思います。寒さがこれから本格的になっていきます。皆様におかれましてもどうかご自愛くださいという。
はい、ありがとうございます、はい、
ねえ、そんな大変なことがあったとは。
ちょっと一歩進んだんですね。
ねえ、
初めて知りましたね。
まあ、けどなんか高重さんが最後に書かれてた、
うん、
世間の動きとはまた違う世界でのんびり過ごす、
はいはいはい、
これ僕いいと思いますね。あのなんか最近やっぱよっちゃんもね、うん、そういう病気になってから僕、うん、まあ、僕前からそういう感じでずっと思ってたんですけど、余計思うようになったのが、うん、あの年末になると、うん、やたらのおせちやとか、
うんうん、
なんか紅白歌合戦のなんかやとか、ああと、ねね、年末年越しやとか、なんか急になんかテレビとかで言い出すじゃないですか。 であれってね結構鬱陶しいんですよね。でなんでかっていうと、ね、なんかそれを、ま、それをせなあかんとか、
うんうん、
なんか師走やとか、うん、忙しくせなあかんのかって、うん、まあ普通のね僕らみたいな感じの人やったら、まあそれはそれで流せるんですけど、やっぱりこう精神的にこうしんどい人とかね、
うん、
あの体調的にしんどい人
は、う
ん、
それ正面な人ね、
そう流せないんですよね、うん、でそういう人にとってはね、まあ、ある意味脅迫観念に近いものがあるんで、だからなんかやたら日本人って行事大事にするけど、あんまりもうあれせんでええと、まあ、文雄君の時代にね、よく盆と正月しかなかった、誕生日すらもなかったって言ってたじゃないですか。で僕はあれに戻した方がいいんじゃないかなと。
そうかもしれない、
いや本当思うんですよ。
もうこれ全部ね百貨店が考えたことですよ。
ね、先ほど阪急さんじゃないですけど、
まあまあまあね、
バレンタインデー、バースデー、ホワイトデー、お歳暮、全部そうですよ。
なんでこんな
全部金ですよ。
ね、あの振り回されないかんのか。
そう、だからもうちょっとみんなね、あの、もうこのラジオ聞いてる方だけでもいいんで、ちょっとそういうとこ見直して、
うん、
そのいらんことでもう神経使うのやめませんかと思いますね。
まあそういうような、まああの何ていうかバラッと一回クリアする、シエルするということに使ってね、
デリートかなんかね、クリア、
まああの電子あの電歌手の計算機あのシエルのところしたら全部
あ
ちょっと消えますわ ね、
あそうですね。
まあまあそういうようにこのコロナを使うというような、
そう、
まあちょっとまあ知恵としては可動かもわかりませんけども、
うん、
なんかこうそういうのええもんに持ってかんとね。
そうだから そうなんですよ。だから
でも馬鹿正直にやるっていうのはこれ馬鹿らしい、ね、
だからあの、まあ、高重さんはどっちかというとその季節とか大事にして、その時々の行事とか大事にする方なんですけど、もしかしたらそれがね、うん、お母さんちょっとしんどがってるんかもしれんなと思って、
ね、
もう人間なんてもうね好きに生きるのがやっぱ一番楽しいんで、
そう
なんかこの時期になったらこれせなあかん、4月になったら入学式、もうだから僕が今やってる剣道もそうなんですけど、納会したりとかもうめんどくさいんですよね正直ね。だから、まあ、あんまり僕はね、あの、あの、まあ、それが経済動かしてるっちゃ動かしてるし、あの、まあ、農業大国ですかね日本は。やっぱりその祭りっていうのが大事なのは分かりますけど、うん、ただねやっぱりそれでみんな本来ねやりたいことができてない状況になってるんじゃないかなと思うんで、もうその行事はもう本当盆と正月だけにした方がいいんじゃないかなと。
ね、
うん、まあ盆と正月もいらんかもしれないですけどね。
願いはしてはあっちやつ
ですね。そう、そういうことです。もう全部シャーってやってね。
噂でいきましょう。あのソロバンをピャーっと
貼る、そうそうそう、
快感言うんですか。
そう
指先ねソロバンの玉が当たるね。
うん、いやもしねあの僕らのラジオ聞いてる方でそういうなんかちょっと体調しんどいなと思ってる方はね、一回それやってみてもいいかもしれないですよ。あのもう本当にそういうしょうもないなんか、あの行事ごととか全部ほったらかしてもう普通に生活したら意外と改善したりとか僕すると思うんで、
高島のお母さんどこにいるもわからん言ってはったからね。
それはそれでいい
と、それをやっぱりもう認めざるをえんじゃないですか。
そうそうそうそう、
あんまり高島さん自身もね、
そう なんとかすべきとか、
うん、
あのあんまりやめた方がいいですよ本当に、ね、もうべきなんてないんで、
なんかねあの偉そうなこと僕ら言うことはないやけども、まあ波に乗るというかその時の時勢に乗るということもあってもいいかもわからんじゃないですか。
まあそんな感じもしました。 た、
はいはい、まあ、偉そうなこと言ってすみません、
はいはい、高重さん皆さん応援してあげてほしいなと思います。
そうです、みんなで助け合いましょう、はい、なんか共同募金やねんけど、
お前ですね、はい、年末共同募金もありますよね、はい、まあ、したことないですけど、
はいはい、
あ、ヨン君さんから
来てますね、
ありがとうございます
、はい、ありがとうございます、はい、
ソフトバンクタブレット、
はい、
1円、
あ、そうです
か、6ヶ月で7000円、売り切れ必至、バンちゃん iPad の次に買ったらと書いてます。
なんでか、ソフトバンク、
はい、ソフトバンクのタブレットが、
あ、そう、
1円、
あ、これ誰か聞いたことあるな。
で、6ヶ月で7000円っていうのはもしかしたらなんかそので電話代のことかもしれない。まだ1月1000円ちょっと、
なるほど、
はい、売り切れ必至、
ああ、そうですか、
iPad の次に買ったらと、
ああ、いやいや、
書いております。
うん、もう僕もこの際あんま新しくやりたないね
いや別にやってもええと思うけど、まあ、いやいや必要ない、
用がないわ。
ああ、
もうね、
そうなんです、そうなんです、
提案してくれは
るんですけど、そうなんです、あの別に四君さんどうというわけじゃないんですけど、
そうそう、
あの季節ごとの行事って、うん、そうなんです、今文雄君英語と言うんだけど、用もないのに買ってまうんですよ。そこがやっぱり企業がね、目論んでることなんですよ。いや、これ本当そうですよ。別にその、僕、その金儲けが悪いとかいいとかそういう話じゃないんですけど、必要がないのに買ってしまうんですよ。
まあね、まあそれもね。
だから良くない。
まあまあ、いい意味で刺激になればいいんやけどね。
まあそうですね。
負担になると辛いわね。
負担になってることが僕は多いと思いますね。
まあそれは確かにありますわね。はい、しかしもうこんなんあるんですね。
あるらしいですね。
タブレット1円で。それちょっともう銀行行かんと僕ソフトバンク行かない。
ソフトバンク、あ、なくなってん、あっこのソフトバンク。ライフサイエンスのローソンに変わって、
あ、こそやったんか、
あれソフトバンクでしたよ。なんか変な人形おったでしょ、ペッパーみたいなやつが。
ああ、僕あの人とよく喋っとったんですけど、ね、
そうですよ、あれなくなって、ね、なんかね、ローソンのコーヒーが美味しいらしいですけどね。
僕らのやってるっていうか、
そう、
いや、
あのサテライトスタジオ
の前に、
はい、
ローソンよくいいですよ。
いいですよね、ローソンね、ローソンね、あ、コーヒーうまいらしいですけどね。
あ、そう、ちょっとまあ話変わりましたけど、
はい、
情報ありがとうございます。1円というね、
クルスさん、
はい、
ヨン君さん、ありがとうございます。
なぜ新しいを入れてください。ただまだ、はい、ね、やるかやらんかちょっとこっちに選ばせてもらうと、
そうですね、
あの一遍考えますが多分せんと思います。
はい、はい、そうですね、はい、で、あとはですね、はい、ラフェット平松さん、
あ、平松さん例のね、
はい、平松クリスマス2022、はい、もうここはもうバンバンやりますからね、そういうことはね。
なぜか知らんけど1回ぐらいしか行ったことない。
しかも昼飯ですよ、安い昼飯食いに行っただけで。
すごいとこです、これ。
そうですね、
ここまでしつこいやっていただきますとね、はい
なんかストーカーみたいな言い方しますね。
いやいやいやいや、
2022年もあとわずか、
は
い、一足早くクリスマスメニューを味わいながら1年の思い出を語り合うのはいかがでしょうか。
なんと
今からでも予約が取れる、はい、アーリークリスマス、お、アーリーが出てきましたか。ということはアフタークポストクリスマスも出して、クリスマスで3回儲けるっていう、これ3段ですね。
もう正月で1本でいいですわ
、まあ、というわけなんで、あの、はい、アーリークリスマス楽しみたい方は、はい、皆さん、あの平松へ
よろしく、ね、そういう方もらえていい、
東京六本木、
はい、
東京日本橋、
はい、名古屋、
はい
はい、
名古屋、
はい、
福岡、天神、
あ、なるほど、天神ですか。
天神もいろいろ
一流のとこばっかり
で、そうですね、はい、というわけで、平松さんありがとうございます。
ただ気持ちのいいとこですね。
あ、気持ちはいいですね。
非常になんか嫌味でないところ、ね、
あ、全然もやっぱお金持ちは嫌味はないですからね。
まあ、本当すごいなと思いますわ。
はい、はい、他はオフィス樋口さん
がありがとうございます。
いただいております。樋口さん、なんか今回はそのお便りというよりかは、はい、
まあ一応、
はい、ラジオ、ラジオでの紹介ありがとうございますという、はい、お礼のメールと、あとは、はい、ラジオでの出演も希望するという場合
です、ね、
はい、
何話するかですよね、
アイドルだけでなく、
はい、
私の持っている刑務所の本も紹介するのはどうでしょうか。
あ、刑務所趣味みたいですね。
そうですね、
この前あの奈良の少年刑務所のね、
そうそう、刑務所、あれ面白かったよ ね、
なかなかあれだけ迫真力のあるレポート、
ね、やっぱあの世界もちょっとこう人権を考えてんねんなっていうのも最近分かりましたし、まあ、
興味持ってはんですね。
そうですね、まあ結構好き、僕も好きですけどね、刑務所の話は。残念ながら行ったことはないですけど、
うん、
まあ、もし将来行くことがあれば
ね、
ちょっとあの高額のためにとかもいろいろ思ったりしますけど、
うん、
はい、樋口さんありがとうございます。またちょっと検討させていただきます、
は
い、
個性の塊です、
はい、はい、で他はですね、松井さんからいただきました、
はい、
はい、まずは、いつもいただいてる、森の戦士ボノロン、
もうこれね、
ボノロン、
まあ、うちのあやねちゃんと
ゆいがね、
ゆいがまあ、
はい、
よう見てるんですか。
そうです、いや、はい、これはね、あのあやねは知らないですけど、うん、ゆいは結構好きで、
あ、そう、
あの最近ちょっと読んでないんでまた始めようかなと思ったんですけど、うん、ちょっとボノロン、あの絵の感じが変わりましたね。
ほんまやね、
はい、だいぶちょっとこう デフォルメした。前はね、ちょっと熊のプーさんみたいな感じやったんですけど、いや、これもまあやっぱり変化、チェンジということで、はい、セブン銀行がやってますんで、はいはい、やっぱりチェンジ、チェンジ
の。これも銀行ですね。
銀行ですね。はい。ボノロンの、10月号ですね。はいはい、これ月1で出てるみたいなんです
けど。ね、松さんいつももらってくれてくれはって、はい、あの、うち送ってくれは
ります。で、他にですね、
折りまくってな手紙貼ってますね。
ランチタイム、パイプオルガンコンサート。気軽にオルガンを聴いてみませんか、
はい、
ボリューム91、12月22日木曜日、
暗号みたいですね、
今日来週か、来週ですね、今日15日なんで、LIC 羽引きの、
羽引きのですか、
1階ホールの M
いうとこ
っていうのがあるんですね、
はいはい、
の12時10分から12時30分まで、まあ、ちょっと短めなんですけど、
はいはいはい
はい、ランチタイムパイプオルガンコンサートがありまして、
パイプオルガンなんてあんまり聞くちゃいないですもんね、はい、がね、
そうですね、そちらの、入場整理券を、4枚いただきまして、
そうですか、
本券1枚でお一人様のご入場となりますということなんで、ちょっとこれ僕ら行けないですけど、
はいはい、
あの松さんありがとうございます。あのちょっと宣伝させていただきました。
そうでしたね、
はい、お近くの方は、
はい、
よければ LIC 羽引きの1階ホール M で、
ね、
12月の22日木曜日に、開かれますランチタイムパイプオルガンコンサート行ってみてください。
松井さんに出会えるかもわからんね、そこ行
ったら、ね、そうですね、入場無料なんですけど要整理券ということで、整理券は市民会館、あとコロセアム、あとは市民体育館でも配布しますと。
なんかローマみたいですね。
なんか殺し合いするとこみたいですよね。
まあまあそういうとこです
ね。まあまあそういう名前をつけたら別に殺し合いはしないと思いますけど。はい。まあそういうところでも整理券は配布するということなので、もし行きたい方がいたらまた整理券のことも含めて、
そうですね。
あの、会場に問い合わせてみるのもいいかなと思います。
はい。
はい。
ありがとうございました。
あとはですね、まあこちらも、で一回行っただけなんですけど、ハッピーハウス通信がですね、
これ鉄平が言ってくれたん
だ
ね、
はい、公益財団法人日本アニマルトラスト、
はい、
大阪府、まあ、僕らも大阪にスタジオがあるんですけど、はい、大阪府の北部にあります豊野郡の野瀬町、
ね、まあ、どっちかというと近い方やわ ね、
そうですね、
大阪府内で僕らはね、
はい、にあります、あの主に、その育てられなくなったワンちゃんとか、
はいはいはいはい、
まあ、捨てられたワンちゃんとか、まあ、猫ちゃんとかをこう保護する施設があるんですけど、まあ、それがハッピーハウスっていう場所なんですけど、
やってはります
よね、はい、以前ね、僕ちょっとそこのハッピーハウスに、ワンちゃん の、 あのグッズを寄付したことがあるんですけど、まあまあその前からこのね資料はいただいてたんですけど、
もう本当にあのなぜか注目していただいて、ね、
送、ね、
っていただきまして、ありがとう、はい、まあ、あの正直に紹介してますけど、
そうですね、
まあ、どれぐらい効果があるかということについてはよく分かりません、
ね、はい、表紙の写真が、はいはい、こたつというワンちゃんでございますね、こたつさん、まあ、このワンちゃんも多分保護犬やと思うんですけど、
ここでやってはる、
ね、はい、まあ、最終的な目的はその保護犬とか保護の猫をそのまた次の新しい家族に、はい、あのお渡しするっていうのが、まあ、ここ の、うん、あの団体の一番の目的なんですけど、そ う、ね、まあ、そうならない人は、まあ、亡くなるまで育てるっていう ね、うん、ね、まあ、そういうこと生活するってことなんですけど、
すごいですね、
はい、まあ、そこのハッピーハウスさんからいただきまして、はいはい、まあ、こんなワンちゃんが今、あ、これはもうあれですね、あのお幸せになったということで、まあ、あの家族ができたワンちゃんの一覧とかね、はい、まあ、他にはこういうワンちゃんとか、あ、新しい家族を待っているワンちゃんとか、まあ、犬とか猫ですね、まあ、いてると、
これ写真撮るのも大変やし、また
そうですね、名前もやっぱこれすごいんですよ、僕行って思ったんが、あの職員の方よう名前覚えてるんですよね、この犬とか猫の、
なるほどなるほど、
はい、でどこでこう判断してんのかなと思ったりとか、あとやっぱり猫の中にはなんかエイズの猫って結構いるみたいなんですよね、でエイズの猫とかはもうその家族はまあ基本確か募集してなくて、
なるほど、
あの あっこで、まあ、けどそれでも家族も募集してんのかな、あ、まあ、基本的にはあそこの施設で、まあ、最後まで
なんか展示を待
つ、そういうことですね、そういうこともなんか僕聞きましたね、はい、
できんことやってありますよ、
そうですね、で、まあ、こんなものが不足してるということで、
はい、
犬用ドライフード、
うん、
切って、
はい、
書き損じはがき、
あ、
投薬補助トリーツ、
うん、
犬用猫用の缶詰、
なるほど、
あとは回復期ケアAD 感あるんですよね、そんなんがね、 あとは猫用のドライフードで、
はいはい、
これはマグネシウムが 0.1% 以下、まあ、塩のあまり入ってへんやつっていうことですよね、
マグネシウムですね、
はい、まあ、こんなものが不足していると ということで、あとは施設の保護実績ということで、まあ、5月1日から10月31日まで、犬は16頭、猫は73頭保護しました、やっぱり猫が圧倒的に多いですね。と、まあ、いうこともいろいろデータとして書いてくれてますんで、はい、まあ、よかったら皆さんこういう活動に賛同される方はですね、日本アニマルトラストで検索してみてください、
はい、
あとあのカレンダーも2023年度のカレンダーも絶賛販売中と、なんとなんということでございます。
そういうコラがいっぱい映ってるんでしょ
うね。そうですね、おそらくね、はい、以上でございます
ね。え、まあまあ抜けてること
そうですね。
ごめんなさい、また次のチャンスに、はい、
ちょっと一応編集あのパソコンの、はい、あれですね、メールソフト一応確認しておきます、はい、そうですね、特に来てないです ね、
まあ、あの頼りくれてはらん方でも、
はい、
たくさん聞いてくれてはる人があると思います、うん、本当ありがとうございます。
ありがとうございます、
まあ、一生懸命それなりに良心を持ってやってるんですけども、
はい、はい、まあ、というわけでお便りコーナー終了
なとこですかね、
はい。